ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが一生分の貯金をはたいて夢のマイホームを買った直後ですよ。
はい、人生で一番大きな買い物ですよね。
で、その仲介に入っていた不動産屋が突然倒産して、あろうことか代金を持ち逃げしてしまったらどうします？
いやー、それはもう考えただけでも恐ろしいというか、パニックになりますよ。
ですよね。でも実はそんな悲劇を絶対に起こさないために、日本の不動産業界には業者をガチガチに縛りつける逃げ道ゼロの強力なセーフティーネットが存在するんです。
それが今回深掘りしていくソースの中心ですね。宅建業法における営業保証金と保証協会の仕組みになります。
いつも資格試験の勉強や知識のアップデートに励んでいるあなた、今回のディープダイブへようこそ。
よろしくお願いします。この部分は試験の勉強をしている方にとっても、手続きの期限とかルールがすごく複雑で、最大の難関って言われる部分ですよね。
そうなんですよ。この複雑怪奇な法律の迷路、まあただの暗記ゲームじゃありません。すべてはいかにして消費者を守り抜くかっていう執念でできているんです。
執念、まさにその通りだと思います。法律の勉強ってどうしても表面的な数値とか期限だけを追ってしまいがちじゃないですか。
ええ。
でも、なぜ国はこのルールを作ったのかっていう背景のストーリーが分かると、驚くほど全体の構造が腑に落ちるようになるんですよね。
そう、特に宅建業法はそれが顕著だなって今回ソースを読んで思いました。不動産って何千万、下手したら億単位のお金が動くわけですから。
はい、お客さんの人生を左右する金額です。
もし業者が悪事を働いたり破産したら、お客さんの人生が完全に狂ってしまう。だからこそ国は業者に対して、商売をしたいなら万が一に備えて先に担保となる代金を積んでおけって要求するわけですよね。
その通りです。で、面白いことに、その担保を準備するために業者は大きく分けて2つのルートから自分に合った方を選ぶことができるんですよ。
なるほど、2つのルートですね。
ええ、まず1つ目が営業保証金という単独ルートです。これは業者が直接供託所っていう国の機関に自腹でドカンとお金を預ける仕組みですね。
自腹で供託、法律の条文上は政令で定める額って書かれていますけど、試験対策とか実務として具体的な数字を挙げると本店だけで1000万円ですよね。
はい、1000万円です。
さらに支店を出すことにプラス500万円を積む必要がある。これ新しく不動産屋を始めようとする人にとってはとんでもない初期投資になりませんか？
いや、おっしゃる通りで、そこが制度の大きなジレンマなんですよ。
ジレンマと言いますと？
もちろん消費者保護は絶対に必要なんですけど、ハードルを高くしすぎると一部の大手企業しか不動産業に参入できなくなってしまいますよね。
ああ、なるほど。資金力のある会社しか残らないわけだ。
ええ、それはそれで市場の健全な競争を阻害してしまう。そこで国が用意した2つ目のルートが保証協会を利用する連帯ルートなんです。
ここで保証協会が出てくるわけですね。
そうです。業者同士でお金を出し合って協会を作りまして、そこに弁済業務保証金分担金っていう、ま、名前は長いんですが、そういうお金を納めるんです。
はいはい。
そうすると、高額な単独の供託義務が免除される仕組みになっています。こちらの負担額は本店で60万円、支店ごとに30万円と劇的に安く済むんですよ。
1000万が60万になる。これって例えるなら、アパートを借りるときに自分一人で資金を全額ドカンと払うか、あるいは組合みたいなのに入って少額の会費を払って組合に保証してもらうかの違いみたいなものですよね。
あ、すごくわかりやすい的確な例えですね。まさに同業者の相互扶助の仕組みです。実際現在の不動産業者の大半はこの保証協会ルートを選んでいます。
まあそりゃそうですよね。そこまではすごく合理的で、業者にも優しいシステムに見えるんです。でも今回ソースを読み込んでいって僕が一番驚いたのが、実際にトラブルが起きた後の話なんですよ。
お客さんへの還付、つまり支払いが起きた後の流れですね。
そう、そこから一気にデスゲーム感が強くなりませんか？
デスゲーム、良いところに気がつきましたね。ここからがこの法律に込められた消費者保護の執念が一番見える部分なんですよ。
ですよね。
まず業者がお客さんに損害賠償を与えた場合、保証協会が間に入ってプールされたお金からお客さんに直接支払いを行います。
はい、これでまずは消費者が守られましたと。
ええ、問題はその後です。協会がお客さんに立て替えて払ったわけですから。
当然原因を作った業者は教会にその分のお金を返さなきゃいけない。これを官府充当金と呼ぶわけですけど、その期限たったの2週間以内ですよね。
はい、教会からの通知を受けてから2週間以内です。もし払えなかった場合、その業者は即座に教会の社員の地位を失います。
つまり強制的に追放されるってことですよね。
その通りです。
そこですよ、僕が納得いかないのは。だってお客さんに損害賠償を払えないくらい資金繰りがショートしてる業者がですよ、たった2週間で大金を用意できるわけないじゃないですか。
まあ現実的に考えると厳しいですよね。
で、追放されたらどうなるかというと、なんと1週間以内に今度は単独ルートの営業保証金、つまりあの1000万円という莫大な額を全額供託し直さなきゃいけないんですよね。
はい、全額供託し直しです。
これ完全に矛盾してませんか？教会への返済すらできない会社に、じゃあ1週間で1000万持ってこいなんて、事実上の倒産宣告じゃないですか。
ええ、ええ。
どうして国はこんなどう考えてもクリアできない無理ゲーを業者に押し付けるんですか？
まさにそこが核心なんです。厳しいようですが、国は業者の資金繰りを助けようとはこれっぽっちも思っていないんですよ。
え、これっぽっちも？
ええ、この制度の目的はあくまで消費者を守ることであって、業者を救済することではないんです。教会から追放された業者はその瞬間から何の担保も持たない無保険の業者になってしまいますよね。
ああ、確かに、お金預けてない状態になりますもんね。
そうなんです。そんな危険な状態の業者が市場で活動し続けることなど絶対に許されないんです。だから1週間で単独の供託金を詰めよ、それが無理なら今すぐ不動産業界から退場しろっていう強烈な最後通帳を突きつけているんですよ。
ああ、なるほど。あれは業者を救済するための猶予期間じゃなくて、危険な業者を市場から迅速に排除するためのタイムリミットなんだ。
そういうことです。
そう考えると2週間とか1週間っていうシビアすぎる日数にも完全に筋が通りますね。
全ては無保険状態の空白期間を作らないための設計なんですよね。逆に業者が自分からもうお店を畳むから預けていたお金を返してと要求する取り戻しの手続きを見てみましょうか。
はい。
こちらはどれくらい時間がかかるかご存知ですか？
確か官報とかでお店を畳むので損害を受けた人は名乗り出てくださいって広告を出して、被害者からの申し出を待つために最低でも6ヶ月以上は待たないとお金を返してもらえないんですよね。
その通りです。業者がお金を預けるときは1週間という短期間で強制するのに、返すときは半年以上も引き延ばすんですよ。
うわー、本当だ、全然扱いが違う。
これもすべてまだ泣き寝入りしているお客さんがいるかもしれないから、確認できるまでは絶対に返さないぞっていう徹底した消費者第一のスタンスの表れなんです。
いやー、鮮やかですね。単なる日数の暗記だと思っていたものが国の強烈なメッセージとして聞こえてきました。入るときは一瞬でも、消費者の安全が 100% 確認できるまで金は返さないっていう、徹底してるな。
さて、ここまで非常に厳格で重要な手続きの世界を見てきました。これらはかつて全て紙の書類と実印、そして対面でのやり取りが必須だったんです。
はい、不動産屋のイメージってまさにそれですよね。分厚い書類にひたすらハンコを押すっていう。
ええ、しかし令和7年施行の法改正で、この世界にもついにデジタルの波が本格的に到来しているんです。
今回のソースにもありましたね、電子化対応。不動産取引の三大書面って言われる媒介契約書、重要事項説明書、そして契約締結時の書面、
いわゆる37条書面ですね。
はい、これらがついにオンラインで提供できるようになったんですよね。
ええ、政令で定める電磁方法によって PDF などのデータでの交付が可能になりました。これでわざわざ店舗に足を運ばなくても、スマートフォン一つで億単位の契約ができる時代になったわけです。
なんか先ほどまでの絶対に消費者を守るっていう重苦しいアナログな世界観からすると、急にポップで現代的になりましたよね。
そう感じますよね。
でもちょっと待ってください、スマホでポチッと契約できちゃうって逆に消費者保護の観点からはリスクが高くないですか？
リスクというと？
例えばお年寄りとか IT に不慣れな人がよくわからないまま画面をスクロールして間違えて同意しちゃうケースもありそうですし。
ああ、鋭い指摘ですね。そこは法律も十分に警戒しています。だからこそ電子化には絶対に超えなければならないハードルが設定されているんです。
ハードルですか？
はい、 業者が勝手に書類をデータで送りつけることは違法です。必ず事前に依頼者などの承諾を得るということが必須条件になっているんですよ。
なるほど。じゃあもしお客さんがちょっと画面だと見づらいし不安だからやっぱり紙で印刷してハンコを押したいって言ったらどうなるんですか？
その場合業者は絶対に拒否できません。これまで通り紙の書類を出さなければならないんです。
ああよかった。
つまり電子化はあくまで消費者が望んだ場合の選択肢であって、業者の効率化のために消費者の権利を奪うことは許されていないんです。
いいですね。テクノロジーで便利にはするけど主導権はあくまで消費者が握っている。ここでも消費者保護の哲学はしっかり貫いているわけだ。
そうですね。さてここまでの構造と哲学を理解したあなたなら、資格試験の出題者が仕掛けてくる巧妙なトラップももはやただの論理パズルとして解けるはずです。
お、試験対策ですね。ぜひ挑戦させてください。法律の意図が分かった今、出題者はどうやって僕たちを騙そうとしてくるんですか？
では試験委員が好む引っ掛けポイントを3つほど見ていきましょう。まずは業者が新しく支店を出すタイミングの罠です。
はい、支店新設ですね。
単独ルートの営業保証金と連帯ルートの保証協会、それぞれお金を払うタイミングが違いますが、どう出題されると思いますか？
単独ルートは本店だけで1000万も払っていて資金繰りが大変だから、支店を出した後でも払っていいみたいな引っ掛けですか？
素晴らしい推測ですが、それがまさにトラップなんです。
逆ですか？
正解は逆です。単独ルートは自力で責任を負っているため、万が一に備えて事前に供託しないと支店での事業を開始できません。
ああ、無保険状態を作らないためですね。
そうです。しかし保証協会の場合はすでに協会という巨大なバックアップがあるので、支店を設置した日から事後2週間以内に分担金を納付すればいいという猶予があるんです。
ああ、そういうことか。協会というセーフティーネットのバッファーがすでにあるから事後で許されるのか。これを単に単独は事前、協会は事後って文字列だけで暗記しようとするから本番でど忘れするんですね。
そうなんです。理由が分かれば絶対に間違いません。では2つ目、取り戻しの広告の罠です。
あの半年待たされるやつですね。
はい、先ほど業者がお金を取り戻すには被害者がいないか確認するために原則6ヶ月以上の広告が必要だと言いましたよね。試験ではこれをいかなる場合も必ず広告が必要であると聞いてきます。
出た、いかなる場合もっていう断定形。これ絶対例外があるパターンですよね。
おっしゃる通りです。
ただ消費者保護をあれだけ徹底しているのに広告をスルーできる例外なんてあるんですか？
あるんですよ。例外の代表が取り戻すことができる自由が発生した時から10年を経過した時です。
10年？
はい、10年も経てば民法上の債権の消滅事項などの観点からも今更名乗り出てくる被害者はいないだろうとみなされるため、広告なしで取り戻せるようになります。
なるほど。ただ意地悪で待たせているわけじゃなくて、法的な事項という別の合理性に基づいているから10年経てば許されるんだ。これも納得です。
では最後の3つ目です。これが最も多くの受験生をそう取ってきた最悪のトラップですよ。
最悪のトラップ、身構えちゃいますね。
先ほど協会から追放された業者が単独の営業保証金を供託し直さなければならないと言いましたね。この期限を覚えていますか？
協会に立て替えてもらったお金を返すのが2週間で、追放されてから新しく供託するデスゲームの期限が1週間ですよね。
正解です。しかし試験問題ではこんな風に出題されます。保証協会の社員の地位を失った業者はその日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。丸か×か。
あー、これ文字面だけ流し読みしてたら絶対に丸つけちゃう。
ですよね。
だって同じテーマの中で2週間という数字が一度出てきているから脳が勝手に安心しちゃうんですよ。
その通りです。出題者は受験生の頭の中に2週間というキーワードが残っていることを利用して別の手続きの期限と巧妙にすり替えてくるんです。
いやらしいな、もう。でも今日このディープダイブを聞いているあなたならもう騙されませんね。
ええ、きっと大丈夫だと思います。
だって協会への返済は身内の中でのやり取りだからまだ2週間の猶予があるけど、追放された後は無保険の危険な状態だから1週間で速攻排除される。
はい、
この切迫感の違いを理解していれば地位喪失から2週間、そんな悠長なこと国が許すわけないじゃんって一瞬で見抜けますもんね。
まさにその視点です。 なぜそうなるのかというシステムの意図が分かれば、数字の暗記は単なる確認作業に変わります。試験本番の緊張の中でも、落ち着いて法律の意図を思い出すことができるはずです。
今日は本当に目から鱗の連続でした。宅建業法の営業保証金と保証協会って、ただの退屈のお金と期限のリストだと思ってましたけど。
ええ。
実は消費者を絶対に守り抜くという強固な意思で設計された、非常にロジカルな防衛システムだったんですね。
はい。そしてその根底にある哲学は、どれだけ手続きが電子化され、時代が変わろうとも決して揺るぐことはありません。外側から見ると複雑な迷路ですが、中心には常に消費者がいるんです。
いや、これを聞いてからテキストを読み直したら、条文の見え方が全く変わっているはずです。ぜひ自信を持って知識を活用してください。
応援しています。
さて、最後にお別れの前に、今日学んだことを踏まえて、少しだけ思考を広げてみましょうか。
はい、何でしょう。
今回は強固な消費者保護の仕組みや電子化による利便性についてお話ししました。でも、最初の総勢にあった民法の無権代理、つまり本当は権限がないのに勝手に他人のふりをして契約してしまうこと。この条文と全てがスマホで完結する未来を掛け合わせると、ちょっとゾッとする疑問が浮かぶんです。
おお、どういうことでしょう。
今までは実店舗に行って、目の前の担当者の顔を見て、宅建士の顔写真入りの身分証を確認して実印を押していましたよね。
ええ、そうですね。
でもこれからは画面越しのデータだけで何千万円の契約が進んでいくわけです。もし画面の向こうで「はい、承諾します」とタップしているその人が本人になりすましただけの悪意ある第三者だったら。
なるほど。デジタル上の本人確認という現代ならではの大きな課題ですね。
そうなんです。ハンコという物理的な制約がなくなった今、電子化の便利さの裏側には、これまでとは全く違う新たな信用の担保が必要になってきている。
ええ。
僕たちはテクノロジーに頼るあまり、一番大事な今誰と契約しているのかという根本を見失う危険性があるんじゃないか。ぜひあなたもこのデジタルの落とし穴について考えてみてください。
非常に深い問いですね。どれだけシステムが洗練されても、最後に問われるのは人間の信頼関係なのかもしれません。
ええ。法律がどれだけ消費者を守ろうとしても、最後は私たちの気づきが最大の防衛線になります。それでは今回の深掘りはこの辺で、また次回新しい発見の世界でお会いしましょう。